皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月31日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はパワフルな人が台頭してきたという話です。私はいろんな仕事をしておりますけども、いろんな方に、お目にかかるわけであります。東京でも、それが各地方でも、遠山でもですね、お目にかかるわけですが、最近非常に顕著なことはパワフルな人が増えてきたってことですね。腹に力が入ってる人、たくましい人が本当に増えてきましたね。先見性があるかないかという話とちょっと違うと思うんですね。だいたいパワフルな人ってだいたい先見性もあるんですね。先見性があるから、なんか積極的に行動して、でうまくいってパワフルなんですけども、先見力でこうなんか道を選択してることは間違いないんだけども、それはある種無意識の部分が結構あって、パワフルな人というのは時代がどうであれたくましく生き抜く、その考え方と力を持ってる人と、そんな感じがするんですね。でやっぱりそのこういう時代ですから、うまくいかないこともたくさんありますよね。で不遇なこともあるし、それはだからこう恨んでもしょうがないわけで、だからその時代の中でそのパワフルだってことは自分で自分の人生を切り開いてるっていうんですね。今ほらね、人の真似して生きるっていう時代でもありませんし、これが唯一の成功の法則みたいなものあるわけではありませんから、やっぱりなんか自分でいろいろ考えてですね、行動しなければいけないわけですね。そのやっぱり自分なりの考えと自分なりの行動をいつもこう、繰り返しやってると、自分なりに考えて自分なりに行動をしてみて、その結果を見てまた自分なりに次を作っていくと、この繰り返しですね。そういうことをとてもなんかたくましくやってる方が最近増えてきた感じがするんです。ですからこうお話ししていてもですね、こう非常にこうよく分かっておられるってことですね。全てにおいていろんなこと分かっておられて、いろんな経験をしておられて、決して自分からこのそういうことをひけらかすってことはなさないですね。非常に穏やかに暮らしていて、で温厚でですね、ただしなんかいろんなお話聞きますと非常に詳しいし、で実際にすごいたくましくいろんな分野で生きておられる、こういう方が出てきましたね。私こう見てるとですね、やっぱこの30年ぐらいいろいろ変遷があったように思うんですね。まず平成の時代はたくましいと言いましても、何かやっぱり巨大な不安の中にあった感じがするんです。それはやっぱりですね、こう、金融もね非常に鬱陶しくてですね、借金のこととかなんかも非常に鬱陶しい人も多かったしね。今逆に借金あったってそれがどうしたって感じの人が結構多いんですよね。鬱陶しいっちゃ鬱陶しいんだけども、それだから別になんてことはないと、返せなきゃ返せないまでのことよと、その先は別に考えりゃいいんだというぐらいの、それだけの雰囲気の人はやっぱりいますよね。昔よりずっといると気がします。それからやっぱり当時はですね、全く先は見えなかったですね。何せアメリカの戦争に乗っ取られちゃって、日本政府や政治家や役人たちがね、日本売っちゃうんだからな、平成の前半ですよね。まさに売国道をやってたわけで、ですからそうするとやっぱ鬱陶しいですよね。なんか変な売国道みたいなのがテレビ出てきてですね、竹なんとかって言ったかな、竹なんかとかですね。あんなの出てきて鬱陶しいことばっかり言ってんでしょう。そうするとやっぱり元気にやると言ってもですね、非常にこびそかっていうんですかね、そんなに堂々とやる雰囲気じゃないんだよね。しかも本当にこれでいいかどうか確証がないことを皆さん一生懸命やってたのは平成だと思うんですよね。確かに観光とか健康は平成の終わり頃になってね、一つのブームになってきますけども、そこに至るまでの平成の前半ですよね。本当にその完璧な混沌みたいになっちゃって、どうすればいいかわからない人っていうのは本当に多かったと思いますね。だからこういうのを見てるとですね、やっぱりこの その時代はですね、ああいう時は元気な人いるんだけども、どこがなんか寂しそうだという感じで、それは 誰でもそうだと思いますね。どこか寂しそうだっていうのは、なんかもっと大きなことがこれから起きるんじゃないだろうか。すなわちまだこの先にもっと恐ろしいことが起きるんじゃないか。そういうことを考えた人が多かったと思いますね。で、その恐ろしいことというのはね、必ずしも金の話とか、いう政府の話とか、そういうことでもないんだね。なんか非常にこの、抽象的な漠然とした不安感なんでしょうかね。漠然とした不安感がとても強くて、だからまあそれをある種振り払うようにね、日々元気に生きてくれるんだけども、やっぱふと気がつくと漠然とした不安感がまたこう頭をもたげてくる。だから元気も最後のところで今一つ元気がね、盛り上がらないみたいなことは私やっぱあったように思うんですね。でも今全然違いますね。そのやっぱりコロナとトランプ革命ですよ。コロナとトランプ革命で最後の大峠は越えましたでしょう。政治、経済、秩序の最後の大峠越えましたんで、だからあとはやればやっただけの人生、やればやっただけのことなんですね。だから平成の頃感じていた漠然とした不安感っていうのは、今度はどういう意味での不安感かっていうと、自分でどう対処するかってだけの話なんだね。そう、いろんな不安とか問題があれば、要するに自分で対処すればいいっていうことなんですね。今まで違いましたからね。とにかく自分で対処っていうことができない。もっと大きなもんですから、やっぱ国際金融市場のこととかね、あるいはやっぱりなんかこう、デフレ、永遠に続くように見えたデフレとかね、あとはなんかこの、ものすごいグローバリゼーションの大きな雲ですよね。これがなんか非常にパワフルに、人々を動かしてた時代がありましたから、こういうのっていうのはやっぱり多くの人とってみると、自分では対処できない不安感だったと思いますね。しかしやっぱりコロナとトランプ革命でこれ吹き飛びましたよね。だからそのなぜパワフルなのかっていうと、その漠然としたものが吹っ飛んじゃって、確かにいろいろ問題は起こりそうだけども、それは自分で対処できる問題だからパワフルなんじゃないですかね。今までは自分では何とも対処できない問題だったと。もちろんこれからだって大地震だって来るでしょうしね、津波だって来るし、原発の後1つや2つが吹っ飛ぶんじゃないかと思うんですね。原発なんか実にですね、無責任なことやってますから、いまだにね、この地震国で、あんな原発が動かしてるんですから、あと1つや2つ吹っ飛ぶと思うんですね。で、一番最初だったわけね、それね。海のものとも山のものともつかないものが福島の原発の事故だったわけで、もう今一回やってますから、大体どんな段取りになるかって大体こう見当つきますよね。そうするとまあそういうことが起こりそうな時、起こったらどうするかっていうのを大体頭の中でこう構築できるんじゃないですか。ああこれはこうなるか、あそこを気をつけてこうすればいいとかね。だからやっぱりこうパワフルであればですね、そう自分自身がパワフルであればこれ乗り切れるんですよね。今まではだから平成の頃までは自分の力では乗り切れないぐらいの大きなものがあった気がしますね。ただここで自分の力で乗り切るっていうのはね、その根本的なその、まあ、元気は、まあ、天地の神とつながってるからですよね。いつも言うようにね。要するに天地の神とつながって、心穏やかに腹が据わって頭がこの冴え渡ると。そのうち天と地のね、神につながれば腹が据わるし、心は穏やかになるし、頭は冴え渡る。この状況だからこそ本当にパワフルになれるんですね。まあ、そういう人たちだからこそやっぱりこう、まさにスメラですよね。スメラとして活躍するようになってくるわけで、そういう人たちが本当に台頭してきたなと思いますね。で、今後のことを考えると、やっぱりまあこういう人たちが次々と未来を作り、そこにまた新しいスメラが生まれ、要するにスメラがスメラを生んで時代が本当に変わっていくということでしょうね。で、やっぱり世界はまだそこまで時期が来てないんだよね。まあ今までのような混乱ばっかり続くとは思いませんけども、日本はとにかくですね、まあ今起きてるような巨大なバブルの崩壊とか政治の崩壊はもうすでに30年前にやってるわけですよね。30年前、平成の頃、その巨大なバブル崩壊、政治の崩壊、もちろん経済の崩壊も経験しております。その時世界は当時あれです、バブル経済の前の、バブルになる前の高度成長やってたでしょう、90年代ってね。で、バブル崩壊は2000年代に入ってからですね。だから 世界は日本より少なくとも10年遅れてるんですよ。で、バブル崩壊そのもので言ったら30年遅れてますよね。まあ、だからそんな感じで、やっぱり世界今はまだどうしていいか分かんないという人たちが多いのも、それは無理ないと思いますね。今まで我々以上にね、グローバリゼーションしかないということで生きてきた人が、国がほとんどですから。だいたい日本は明治以来というか、江戸時代以来というか、まあ、もっと振り返れば、戦国時代以来のね、内部蓄積があるんですね。日本の民衆というのは内部蓄積が昔からありますんで、この上に明治があって、そして戦後の日本がありますから、やっぱその基礎的な部分が全然違うんだね、世界とね。中国だってどこだって、その基礎的何もないところに借金で新しい文明作ったでしょう。80年代以降。借金で作った文明だから、最後借金の支払いで終われる文明になっちゃうわけだな。何にもなんか残んないんだよ。根無し草になっちゃって、それでもなんかかろうじてなんか残してね、やっていこうと思ってもですね、所詮はやっぱりグローバリゼーションの成功の法則に乗るか乗らないかっていうところでみんなやってるからね。イギリスで最初に産業革命やったのにですね、今もうほとんど産業残ってないっていうのは、要するに儲からなきゃですね、どんな産業革命だって打ち捨てて次行っちゃうんだよな。本当なんだよ。せっかく産業革命やったならですね、儲かろうが儲かる前かですね、地道にそれ続けてね、まあ永遠の製造業大国みたいなことやればイギリスもできたと思うんだな。でも儲かんないからさっさと売っちゃって他のことやってるわけですよね。あんなことやってたらさ、身になるわけがないわけで。だからそういう意味で言うと、このパワフルの基礎っていうところのやっぱりね、地と天にの神につながってるっていうのは極めて重要だと思いますね。それつながってないとですね、その時々の流行を追いかけるような生き方しかないし、そこは今度だから腹は据わらないでしょ。頭はだからパニックになっちゃって、ね、心はね、欲望と恐怖で右往左往でですね、まあ大体ろくなことにならないという、そういうことで、やっぱりだから各宗教が言ってる通りなんだろうな、信仰がないと生き残れませんと。各宗教が今ぐらいの時期のことで、まあ大体皆さん言ってると思うんですけども、信仰がないと生き残れませんよと。まさにそういう状況なんでしょうね。ということは、今パワフルな人っていうのは、まあ表現の仕方はいろいろあると思いますけど、基本的に信仰があるんですよね。信仰があって、でその上に自分の試行錯誤が乗っかってると、で道を歩んでると、道を歩みゆくという、まあ、そういう特徴を持ってますね。これはなかなかすごいことで、いよいよなんか最後の本物が出てきた感じがするんですね。で、このままいきますとですね、要するにこの来年の7月4日までにおそらく全て訴追その他もですね、一応は終わるんだと思いますね。で、主要関係者の処刑も大体来年の7月ぐらいまでにやっちゃうんだと思いますね。まあ、それ以降はまあ、諸々雑多のですね、人たちの処罰、処刑が、まあ、来年7月以降はあるんで、だからまあ、日本なんかもですね、いわゆるそのアンチトランプのね、聖域国家になってましたから、まあ、日本から相当捕まるやつが出てくるんじゃないですか。ここに日本とイスラエルに逃げ込んでましたからね、相当捕まるやつが出てきて、でもそれもだから先々のことではなくて、まあ、世界同時にトランプたちがやってますから、来年7月4日までには大体片付いちゃっていなくなっちゃうと。戦後だっていきなりね、進駐軍来ていきなり戦犯逮捕指令が出て、どんどんいなくなってったでしょう。あんな感じでね、で今度はだからもう戦犯をね、もう一回その取引して、正力だとかですね、騎士みたいに、アメリカの占領政策に協力するって形で出てくるやつももういないでしょうから、もうこれっきりでしょうから、まあだからその戦犯の何て言いますかね、不起訴、放免ももうないでしょうし、そうするとまあこれで大体終わりになりますね。だからもう来年の今頃は片付いてるんじゃないですか。来年の今頃は日本も片付いてると思いますよ。中国も片付いてると思いますよ。そうするとその後ですね、やっぱりパワフルで元気な人たちが世界中集まってどうするっていうことをやらないとならんでしょうな。あれ、出口直のですね、お筆先には予言があるんですよね。カンバシラ会議っていうのはですね、神が開いて見せるって書いたところがあるんですよ。要するに、ね、人がやってる国会ってのはいくらやったってそんなものはですね、まともに動きやせんと。出口直のお筆先にもちゃんとありましてですね、大本真言って言うんですけども、ありましてね、まあ、実際そうだな、国会始まって150年ぐらい経ってんから、1回だってまともな、1回だってですね、国民がですね、 すごいなと思う国会だってなかったと思いますね。まあ、とにかくですね、もう英米のね、英米の軍人の言うことを聞く、これがですね、明治朝政府でありますから、要するに国会っていうのはその芝居の場でありますからね、まあ、あとは細かい話ばっかりしかしませんので、大枠のところは全部芝居打ってるわけですから、うまくいくわけないわね、そんなものはね。そうするとやっぱり予言通りで、いや、国会なんかいくらやったってちっともうまくいかんぞと。で、その本当の国会みたいなものは神が開いてみせると言ってるんですよ。そうするとやっぱりこの来年7月以降ですよね。とりあえずその悪のようなひっくり返り、この一応政治的な処罰が終わるわけですね。政治的な決着つけた後というのは、まあ、政治の世界でその次どうするってことになると、いやもう議会も大統領府も裁判所も経済もこれガタガタですからね。これで全部トランプたちが全てのことを暴露して、まあ暴露されますよね、これ全部順番に日本も含めて。そうすると政治でしょう、経済でしょう、裁判所でしょう、それから学術界、宗教界、からもちろん芸能界、みんなそれいなくなっちゃいますよね。だから今までのなんかその秩序を維持した人たちが一斉に消えていくじゃないですか。でも人はちゃんと生きてるわけだから、やっぱりその時に出てくるのはパワフルな人たちだよね。他にないもんね。だから、まあ、表から見えないけども必ずそういう人たちって世界中どこにもいるわけで、多い少ないはあってもですね、やっぱそういう人たちが今度出てきて意思決定をしていく時代なんでしょうね。もうなんかそういう権威を作って、権威で人を動かす時代じゃありませんから、いいものを横から広げていく時代だから、いきなりなんか全体に投網をかけてね、みんなをいきなり動かそうみたいなこと、それはもうできない時代なんで、まあ、世界ある意味で入り乱れてですね、いいものはいい、悪いものは悪いで、それぞれなんかお互いに切磋琢磨しながらですね、それぞれ成功を求めて動いていくと。で、時々情報交換もするし、まあ今情報交換とか交通とかね、簡単にね、交流できますから、とてもいい時代なんですよ。そうやってイノベーションもどんどん入れていって、で、まあ人口もね、今世紀中には世界の人口をピーク打つわけでしょう。そうすると人口減りすぎるのも困りますからね。まあ、いろいろ手を打って。でもそれも政府が云々じゃなくて、成功事例をみんなで求めるってやり方なんだな。どうやったら病気になりませんかとか、どうやったら病気治りますかとか、どうやったらいい学校運営できますとか、どうやったらその、いい介護ができますかって、別に政府に言ったって何もないんで、成功事例を横に探すんだね。今国内だけだけど、そのうち世界中になってきて、成功事例を横に探して、それを自分も真似してみるというやり方ですよ。いいもの横に広がるっていう、そういう形ですから、やっぱり横に友達を持ってないと国内外に何もできないんでしょうな。横に友達を国内外に持ってて、それでいいものを横に広げていくという、もうそれしかないと思いますね。これがだからいわゆる、まあ、親友で言うところの神柱会議みたいなもんじゃないかと思うんですね。とても面白い時代だと思いますね。ですからね、こう、本当に見ててですね、今、パワフルな人が台頭してきてるんですよ。で、こういう人たちが、まあ、スメラですけどね、本当にその世界を動かす時代が来るんでしょうね。世界を動かすなんて、そういう力んだことではなくて、いいものをこう、作ってって、それを広げていった結果として、世界が変わっていくという、そういうことでしょうね。だから、やっぱりこう、時代ってですね、やっぱりそのもう明らかに今令和ですけども、平成とは全然違いますね。平成にあったようななんか漠然とした不安ってのはもうなんか消えてきて、一つね、政治経済の大峠を越えましたから、この後はどんな問題も自力で解決していくと、まあ、神と共にっていうのかな、信仰を土台にしてあらゆる問題を自力で解決していくというぐらいのところまでもう来てますから、やっぱそれできる人たちが台頭してきてるんだろうと思うんですね。ですからこう、頼もしい世界だよね。そういう人たちが集まってくると、およそ困るってことないんじゃないですかね。どうしようか考えることあっても、答えがなくて困るってことはないと思うんだね。ああしよう、こうしよう、いろいろやってみるうちに、なんかその突破口見えてきますから、止まるってことがない。それからやっぱり、いつも、2手も3手も先のことを考えて動いてるように思うんですね、そういう人たちって。2手も3手も先のことを考えて動いてて、だからその非常に安定感がありますよね。目の前のことで反応して生きてんじゃないから、それはなんか、すごく、今の政府と一番違うところだと思いますね。まあ、政府は何度も言うけど、今のこの組織上ですね、 2点も3点の先のことを考えたりすることはできないんですね。そういうふうになっておりませんから、だからやっぱりそれは構造的に無理なんで、まあやっぱりそういう意味で言うと、すごい人たちの力で変わっていくは、やっぱり本当に縦から横になって、横の担い手ってこういう人たちなんだということをね、最近本当しみじみ感じるんですね。ですからこの先はですね、面白いですよ。ますます皆さんもっとどんどん元気になっていただいてね、大峠越えましたから、たくましくですね、未来を救っていただいたらね、きっといいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、パワフルな人が台頭してきたということでお伝えいたしました。山本目光りましょう。さあ。